こんにちは、さくらラジオの手島理香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米ジェトロオフィス訪問。この番組では全米各地域のジェトロオフィスのスタッフの皆さんに活動内容やその地域の特色などについて伺っていきます。さて、ジェトロ、日本貿易振興機構は経済産業省が所轄する日本の政府機関です。1950年代に発足して、現在はおよそ50の国内拠点と70以上の海外事務所を通じて、日本と海外における貿易や投資の橋渡しを行っています。アメリカには6つの事務所がありますが、今回はジェトロヒューストンの桜内雅宏所長にズームでお話を伺いました。それでは、桜内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在ヒューストンでお仕事をされていらっしゃいますが、着任されたのはいつになりますか？
はい、2019年の10月にヒューストン事務所に、着任しました。はい、ちょうどこの着任した翌日にですね、ヒューストン日米協会から、ジェトロヒューストンが創立50周年ということで、ちょうどその1969年というのは、人類の月面着陸の年と同じ年なんですけれども、はい、その50年間、ジェトロ、日米の経済ビジネスの間を取り持つということで、頑張ったということでですね、フレンドシップアワードというのをこう表彰していただく式典がありまして、ですので、着任した翌日にですね、もうなんか表彰していただくという、非常な栄誉、非常にラッキーでしたね。これまでのその積み重ねがあって、そういうもののですね、歴史の重みを感じつつ、これからへの期待ということで受け止めて頑張ろうと思いました。
さあ、その桜内さんは、ヒューストンでお仕事をされる前はどのようなお仕事をされていたんですか？
はい、ジェトロのですね、ヘルスケア産業、日本の、私の場合は医療機器が多かったんですけれども、医療機器の、中小企業さんが、海外にその医療機器を売り込みたいという時にですね、その海外の、市場であったり、あとはその現地の規制であったり、そういうのをこう調べたりとか、あとは、一緒にその海外に行って、現地のですね、大きな商談会、そういったものに参加して、日本の品質のいい医療機器っていうのをこう売り込むと、そういうような仕事をしていました。
そうでしたか。東京で、そういったお仕事をされた後にですね、いよいよアメリカ、ヒューストンにいらっしゃるわけですけれども、ヒューストンに飛んでくれと言われた時はどんな印象を受けましたか？
ヒューストンはですね、私は以前、ワシントン DC で、ジェトロの研修で、2年住んで、あと働いていたことがあったんですけれども、その時に、ヒューストンは、何回か、来たことがありました。で、私、野球の観戦が趣味で、アメリカのですね、メジャーリーグの球場って全部で30個あるんです。30球団あるんですけれども、2005年のシーズンにですね、ワンシーズンで、30球場で野球を観戦したことがあるっていう記録を持ってみて。
すごいですね。
大リーグのことをご存知の方はですね、結構驚いていただけるんですけれども。
わ
あ。そうじゃないとあんまり驚かれない。だからっていう感じなんですけれども。
いや、
確かに。嬉しいです。その反応嬉しいです。
それだけ回るの大変ですよね。
いや、大変でした。貯金もですね、とにかく、その時はでも野球見るのが好きだったので、いいやということでですね、とりあえず全部お金使って、もう本当に、しょうがないので、週末に、飛行機でですね、
はい、
各地に行くっていう、非常に効率の悪いやり方ではありましたけれども、それで各地に行って野球を見る。その時に、ヒューストンは来てですね、とにかく独立心の強い場所だな、テキサス愛が非常に深い場所だなっていうことはものすごく感じた記憶がありました。
テキサスというとテキサスレンジャーズですよね。
テキサスレンジャーズがですね、ダラスの近くにあってですね。
ええ。
で、あとはヒューストンはアストロズという。
ヒューストンアストロズでした。
そうなんです。で、この2つもですね、野球の球団があるということで、私の野球 観戦ツアーの時にですね、少なくとも2回はテキサスには来ていたということです。
そうでしたか。
こちらで例えば州政府とかですね、経済団体のやっぱり偉い方ですとか、そういう方と話をしてるとですね、野球を見る人ってのはやっぱりこうちょっとこう年齢が上の方がですね、やっぱり多くなっていて、そういう意味ではちょっとそういう偉い方にですね、面談をお願いするときっていうのはですね、まず最初にそのアイスブレイクで、野球場や30で見たことあるって話をするとですね、そういう方々は結構食いつきはいい感じですね。私のジェトロ・ヒューストンの事務所はですね、担当しているのが、テキサス、あとはオクラホマ、アーカンソー、ルイジアナ、ミシシッピ、5つのですね、南部の州なんですけれども、はい、先日アーカンソー州のですね、ハチンソン知事が、ヒューストンにお越しになるっていう話があってですね、その時にちょっと面談をできる機会があったんです。
はい、
たまたまヒューストンアストロズの共同オーナーの方が、の一人の方がですね、アーカンソー州出身の方で、その方の、アレンジによってですね、その州知事との面談の場所がですね、なんと、アストロズのですね、野球場の中っていうことになったんですね。それで、アストロズの野球場の中でですね、知事との面談というのをさせていただいて、それ終わった後ですね、家に一回帰ったんですけれども、なんかお電話いただいてですね、今晩の試合のチケットがあるから一緒に見ないかっていうですね、それからお誘いなんかいただいてしまったりしてですね、それでもう絶対自分で一人で見ることはないような席でですね、観戦をすることができたということもありました。やっぱりこう野球が好きだっていうのはとてもいい、なんかアメリカでそういう方々とですね、関わりを持つには非常にいい趣味だなということは大変実感いたしました。
そうですね。地元のチームに対して愛着を持ってらっしゃる方、アメリカって多いですもんね。
そうなんですよね。もう本当に、私はそういう意味で19年に今、ヒューストンに来ましたんで、そこからはもう今はもうアストロズファンなんですけれども、ただその30球場回った時はですね、ワシントンにおりましたので、当時ちょうどですね、その2005年に、なんと私が行った2005年にですね、ワシントン DC に、メジャーリーグの球団が来る、移転してくるっていう、出来事がありまして。それで、今、ワシントンナショナルズって言ってるチームがですね、やってきたんですね。なので、その時は私はナショナルズのファンだったんです。それで驚くことにですね、2019年の10月に私がこちらに着任した、その年と言いますか、その秋にですね、メジャーリーグのその最高峰、最後の戦いがワールドシリーズっていうのがあるんですけれども、
はい。
それがなんと、ヒューストンアストロズ対ワシントンナショナルズというですね。
うわ
私のためにあるようなワールドシリーズ。
本当ですね。
いや、もう本当に、なんとか頑張ってですね、チケットは、入手してですね、観戦に行きました。本当にとてもいい思い出です。勝ったか負けたかは聞かないでください。
わかりました。すごくとても貴重な経験でしたね。さあ、それではこの後もまだまだお話を伺っていきます。河原版 USA インタビュースペシャル、全米ジェトロオフィス訪問。今回はジェトロヒューストンの桜内正弘さんにお話を伺っています。桜内さん、どうでしょう。特にですね、ヒューストンでのお仕事はどのようなことがメインになるんですか。
日本からこちらに輸出するとか、あるいはこちらに進出するとか、あとはその逆でこちらからアメリカの企業の方が日本に行くのをサポートするですとか、そういう仕事は他の事務所と同じようにですね、取り組んでいます。で、ただですね、今やはり一番その日本の企業さんから求められている部分っていうのはですね、やはりこうアメリカを広く見渡したときに、まだまだこのフロンティアっていうんですかね、未開拓のこのテキサスプラスその南部ですね、ここのやっぱり情報が知りたいっていう方がやっぱり非常に多いんですよね。で、日本でも最近よくこのテキサス南部の その経済がですね、どんどん動いているっていう話は、報道とかでも出てきてるかなと思うんですけれども、ただまだまだこう、情報量がですね、少ないということがありますので、まあ、実際ここってどんなとこなんだろうっていうですね、調査、そして情報発信していく部分、ここはやはりこの、ジェトロヒューストン事務所としては、力をね、入れていきたいところだなというふうに取り組んでます。まあ、南部っていうとちょっと、広くなってしまうので、やはり特に日本企業さんで関心が高いのはテキサスかなと思うので、まあ、テキサスって、じゃあどんなとこだろうということをちょっと紹介したいと思うんですけれども、
はい。
テキサスっていうと、やっぱり日本だとやっぱりカウボーイハットとかですね、なんかブーツとか、あとは牛とかですね、あと荒野とかですね。そんなこうイメージがあるかなと思うんですけれども、まあ必ずしもそういうものだけではなく、そういう文化もあるんですけれども、
はい、
非常にこう、そのビジネスのチャンスがですね、こう増えていく、そういう場所なんです。じゃあなんでそんなチャンスが増えていくのかっていう話なんですけれども、まずは人口がですね、どんどんこう増えていってるんですね。
はい。
で、アメリカのカウンティー、郡ですけれども、カウンティーごとにですね、その2010年から19年、まあ、どのぐらい人が増えてるかっていうですね、ランキングをこうしたときに、全米のですね、カウンティーの中で、そのトップ10、一番こう人が増えているっていうトップ10のカウンティーの中にですね、テキサス州からなんと6つのカウンティーが入ってるんですね。
多いですね。
まあ、当然ここは私のいるヒューストンもそうですし、あとはダラス、フォートワース、サンアントニオとかですね。あと、オースティンとか。まあ、テキサスの、その主要な都市を含むカウンティーでですね、ものすごくこう人がもう増えてきたという感じなんですね。
はい。
で、まあ、なんで人がこんな増えちゃってるのか、増えてきてるのかっていうことなんですけれども、それはですね、やはり割安なんですよね。特にその、生活コスト全般がですね、割安。中でも、もう住宅なんですね。家賃、そしてあとは商業用不動産のレントですね。こういったものが、やはりその、東海岸ですとか、西海岸に比べると、ものによってはですね、もう2分の1とか、3分の1とかですね、4分の1とか、まあ、そのぐらいの割安なですね、価格でお家だったり、オフィスだったりが借りることができる。いうところなんですよね。
これは大きいですよね。
大きいんですよ。じゃあ割安、でも割安だから済むのかっていうことなんですけれども、やっぱり何と言ってもそのサザンホスピタリティのですね、ここにいる人たちってやっぱ親切なんですよね。
そうですか。
すごく優しい。それはですね、私その30球場ですね、見るためにアメリカ各地っていうのはそれぞれ、まあ少しずつですけれども、尋ねたことはありますけれども、そのほんのちょっとした滞在の中でもですね、はい、やっぱり感じる部分っていうのはあって、まあ、ものすごくこう、本当に親切、外から来る人に対して、ね、非常にこう、オープンな感じがあるんですよね。まあ、その部分っていうのはちょっと逸話としてですね、あるのが、例えば、オースティンっていう、テキサス州の、まあ、州都があるんですけれども、
はい、
このオースティンの、まあ、私のその知り合いのですね、まあ、スタートアップ企業を応援している現地の、まあ、アクセラレーターの方がいらっしゃるんですが、
はい。
その方と、まあ、先日話をしたときにですね、ちょっとオースティンで会ったんですけれども、
その、
なんでオースティンの人って、やっぱりちょっと優しいよね、と、すごく、まあ、あとはテキサスの人って感じがいいよね、と話をしたときにですね、
はい。
そうなんだと。だから、ぜひ街を歩いたときに、全く全然知らない人に対して、声をかけてみてくれって言うんですよ。必ず、返してくれるからと言うんですよね。
はい。
ちょっと試してみろって言うから、その面談が終わった後にですね、もうちょっと勇気を出してですね、まあ、普通に歩いてるところで、まあ、向こうから歩いてくる人にですね、まあ、声をかけてみたんですね。
はい。はい。
ちょっと普通にもう笑顔でですね、なんか喋ってくるんですよね。
あ、
ほら、いいとこだな。まあ、その話を、アーカンソーのその経済開発公社の方とですね、いや、テキサスって本当にこういうフレンドリーな人たちが多くてって話をしたらですね、いや、アーカンソーにもそれに負けないようなエピソードがあると。で、家族でですね、アーカンソーの、まあ、州都の、まあ、リトルロックっていう街があるんですけれども、そこをこう家族で歩いてた。 で、お父さんとお母さんと子供で歩いてた。その家族はですね、州外の人たちで、まあ、リトルロックには来たことがなかったらしいんですけれども、歩いてるとですね、みんなが声かけてくるって言うんですよね。で、お父さんとお母さんに向かって声かけてくる。そうすると、お子さんがですね、お父さんとお母さんすごいね、みんな知り合いなんだねって言ってきた。というぐらいですね、非常にこう、外から来る人っていうのを受け入れるマインドっていうんでしょう。そういうところがあるなというのは感じます。
それは住みやすいですよね。
私の住んでるヒューストンをですね、さらに宣伝するとですね、全米のダイバーシティランキングっていうのがあるんですよ。じゃあそのダイバーシティのすごいですね、アメリカの中でどこが一番ダイバーシティで抜きん出てるかっていうランキングがあるんですよ。
はい。
それがですね、2年連続、ヒューストンが1位なんですね。
そうなんですね。意外でした。
いや、意外なんですよ。で、このランキングっていうのはですね、何か一つの項目、例えば人種とかですね、それだけで取るものではなくて、いろんなものをこう、総合的につけたランキングなんですね。
ええ。
なので、ヒューストンは必ずしもそれぞれの項目で1位ではないんですけれども、人種とか、あとは、経済とかですね、所得ですとか、
はい、
あとはジェンダーであるとか、そういったいろんなものを総合して加味すると、総合得点でヒューストンは1位なんですよ。ちなみにこのランキングでダラスもですね、上位に入ってきていまして、まあ、このランキング私こっちに来てから初めて知ったんですけれども、それとですね、実際に今自分が住んでいる感覚ですね、あとは家族のその住んでいる感覚ですね、こう総合すると、なんか合ってるなと。やっぱりこう、外から来てもですね、そんなにこう違和感なくですね、住むことができるっていうのは、すごく実感するところなんですよね。
なるほど。ここが今、多くの人たちがテキサスに入っていく理由なのかもしれないですね。
そうですね。まあ、こういうことで、いろんな方々が入ってきますし、そういう人たちだけじゃなくて、会社もですね、例えば大きい会社ですと、オラクルがですね、本社機能を、オースティンに移すとか、あとは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズが、本社機能をヒューストンの近郊に移すですとか、あとはもう、皆さんご存知のイーロン・マスクさんですね、テキサスに移住するであるとか、まあそういう動きにこう繋がっているのかなというふうに思います。
もちろん親日家の方もいらっしゃると思いますけれども、親日とかそういうこと関係なく、いろんな方を受け入れてくださるんですね。
そうですね。その中でもですね、まあすごくいいポイントなんですけれども、
はい、
日本って大好きな方が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
多いんです。で、まあこれいろいろ要因はあると思うんですけれども、まあ一つ言えるのはですね、やはり日系企業さんのですね、拠点数っていうのは、この南部の各州で基本的に大体もう1位か2位なんですね。
あ、そうなんですね。
そういう意味ではもうこれまでですね、日系企業さんがここにもう何十年も前からですね、お越しになって、もうしっかりとここの方たちと一緒になって仕事をしてこられている。その積み重ねがあってのですね、今こういう特にその日本人に対するですね、歓迎モードっていうんでしょうか。そういうものは、そういう積み重ねがあってこそということですね、感じたりしています。ちなみに私のその担当している5州でですね、今は日系企業全部でですね、10万人を雇用しているということなんですね。
たくさんの方がいらっしゃって活躍されているんですね。
そうなんです。まあ日本の駐在員の方ですね、もう活躍されていますし、ローカルで一緒になって連携して働いていらっしゃるこちらの現地の方もいらっしゃいますし、それが産業がですね、もう自動車から IT、まあヒューストンですとエネルギーからですね。で、さらに最近はそういうこう日系企業さんの進出に伴ってのサービス業ですね、
はい、
例えばレストランですとか、そういった方々もこうどんどん増えてきているということです。で、ただもうちょっとですね、この南部のその経済の魅力とかポテンシャルを考えるとですね、今アメリカの企業でどんどんこうテキサスに来てますけれども、日本の会社さんはですね、まだこうその様子をこう見ている状態というんでしょうか、見極めようとしている段階かなという感じがしてますので、まあ、まさにこういう情報発信ですね、しっかり調べて情報をお届けするっていう活動をですね、 ジェトロヒューストンではこれからもどんどん取り組んで皆さんのこう南部進出をお手伝いしたいなというふうに思っています。
わかりました。それでは桜内さん、ここで一曲リクエストをいただきたいと思います。
今日は南部テキサスの話をたくさんしましたけれども、
はい、
テキサスに来る方にはですね、ぜひ覚えていただきたい歌っていうのがあるんですね。
はい、何でしょう。
Deep in the Heart of Texas っていうですね、まあ、1941年、42年に、まあ、全米でヒットした曲があるんですけれども、この曲はテキサス人にとってとっても大事で、例えば、メジャーリーグだとですね、7回の交代の時にですね、Take Me Out to the Ball Game っていう、有名な歌をみんなで歌うがあるんですね。
はい。
で、テキサスの場合は、例えばアストロズの球場でですね、その Take Me Out to the Ball Game を流した直後に、この Deep in the Heart of Texas を流すんです。
ああ、そうなんですか。
それで、この Deep in the Heart of Texas の方が盛り上がるんです。
へえ。
というようにですね、この曲は、ちょっとこう手拍子を入れるんですけれども、
ええ、
その手拍子のタイミングで、こう、しっかり手拍子ができるかどうかで、この人はテキサスの人かそうじゃないかっていうのがですね、わかってしまいますので。
なるほど。
ぜひですね、皆さんにはそれを覚えていただきたいなというふうに思います。これを覚えておけばですね、野球に限らずいろんなイベントでこの曲必ず流れるので、
ええ、
迷わず躊躇することなくですね、拍手をしていただくと、こいつはテキサスの仲間だと思ってもらえるということになりますね。
なるほど。じゃあしっかりと予習してからテキサスに伺いたいと思います。じゃあこの、はい、リクエストいただいた曲は後ほどお届けしますね。
はい。
それでは桜内さん、最後になりますけれども、番組をお聞きのリスナーの皆さんにですね、メッセージがありましたらお願いできますか。
はい、ありがとうございます。テキサスですね、あと南部ですけれども、ここは本当に仕事についてはですね、そういう先ほど申し上げたような、もうこれからどんどん伸びていくっていうワクワク感あふれる地域になってます。ただその仕事だけじゃなくてですね、歴史、テキサスは昔独立共和国としてですね9年間存在してたこともあるんですけれども、そういう歴史の史跡とかですね、そういったもの非常にこう豊富にあったりします。自然も非常に豊かです。州のテキサスは東が森になっていて、そして西にはですね、そういう荒野になってきますけれども、まあ、いろんなランドスケープを楽しむことができます。動物も豊富にいます。そして休日はですね、サファリでいろんな動物にこう餌をくれたりして楽しむこともできたりします。食もたくさんあります。テキサスバーベキューはすごく有名ですし、その他南部の美味しい食事もたくさんあります。ですので、皆さんがもうプライベートでも仕事でも非常に豊かな時間を過ごすことができるのが、ここテキサス、そしてこの南部だということをぜひ覚えていただければと思います。
桜内さん、南部の魅力をたっぷり語ってくださいまして、今日はどうもありがとうございました。またテキサスの情報をお届けいただければと思います。
はい、ありがとうございました。